最近会社で褒められました。ともです。
わあ、すごい。まやです。
褒められると、
うん、
お腹が痛くなるこの現象は何なんでしょうか？
不安だよね、褒められると ね。怖いよね。
褒められ慣れてないんで、なんか人前で褒められると、痛い痛い痛い痛い痛いってなるんですよ。特に右の脇腹が。これね、
右の脇腹、うん、肝臓じゃん。
肝臓の手前だと思う。肝臓って後ろ側でしょ？
いやいや、肝臓ってかなり大きいですよ。
あら、そうなんですか。ちなみになんか前、私大腸痛くて入院した時の大腸と同じとこの痛みが走るんで、あれでって思いながら不安だなと思ってるんですけども、
肝臓のとこで大腸ぐいって曲がってるんで、
はいはいはい、
そこなんか病気じゃない？
怖い話だな。笑いながら言う話じゃない気がするけども怖いな。まあ、ね、
飲みすぎ、
じゃあお腹痛いの我慢して今週もネタバレやっていきます。
はい、はい、ちゃんとトイレには行ってね。
はい、
よろしくお願いします。
三国だが、
今週のネタバレです。
はい、
今週はですね、
うん、
孔明が亡くなった後、
うん、
三国志がどういう風に進んでいくのかっていうところをちょっとですね、ポイントを押さえて、
はい、
解説していきたいなと思います。
はい。
ちなみに食に関しては、
うん、
次回のあらすじで吉川先生が事細かに語ってますので、
はい、
義と語をメインにですね、はい、ちょっと語っていきたいなと思います。
はい。
西暦234年、
はい、
五丈原で孔明が死にますと、義の僧へ、
うん、
名君で今まですごく優秀だったんですが、
うん、
急におかしくなります。
おかしく。
はい。これ多分プレッシャーとかが緩んで、なんか感覚も緩んじゃったのかなと思うんですけども、うん、いきなり巨大な宮殿なんかを作り出しまして、この負担がですね、まあ民に重くのしかかりまして、
うん、
義の国力は疲弊していきます。
ちょっと平和ボケな感じですか？
ちょっと急になんかタガが外れたんでしょうね。で、そんな中芝居は、
うん、
前にちらっとお話に出てきました公孫円、
うんうんうん、
東の方の、
はい、
まあ、独立勢力を倒したりしまして、芝居の名声が少しずつ上がってくるんですが、
うん、
そうなりますと今度は義の中で野心を疑われまして、
うん、
なんかあいつ危ないなっていうことで警戒されるようになります。
はい、
で宋へ239年に病気で死んでしまいます。
あ、そう、声も意外と短命ですね。
そうですね、
うん、
で子供がいなかった宋英は養子を皇帝に立てまして、
うん、
皇族の曹操、この曹操の曹という字は爽やかという字なんですけども、
爽やか曹操さん
と重臣の芝居を後見役にしまして、この二人最初は互いに皇帝を支えていくんですが、芝居の勢いが、名声が高いので、
うん、
曹操が芝居をですね、少しずつこう政治からは遠ざけようとしまして、
うん、
左遷のようなことをするんですよ。
うん、
で、芝居は芝居として、そういうことをされて、ん？今、なんか、こう、騒いで反乱起こしてやろうかなとか、騒いで曹操対決しようかな、っていうことはせずに、黙ってこの人事を受け入れます。で、一人権力を握った曹操が、権力を自由にするんですが、この曹操さん、皇族の坊ちゃんなんで能力がありません。また、この曹操の取り巻きも才能がなくてですね、職を攻めては失敗したりしまして、本当にこの曹操さんの人気はどんどんどんどん下がっていき、芝居の人気はどんどんどんどん上がっていきっていう状態になるんですよ。あ、
そうなんだ。
そうです。ここで、これもちょっと前にちらっと話したんですけども、芝居が、いやー私はもう年老いた老いぼれですからーという演技をして、
はいはい
はい、で、曹操を、まあ、油断させて、クーデターを起こします。これが公平領の変という事件でして、うん、このクーデターで曹操、うん、またその取り巻きみんな処刑します。結果、
はい、
義の実権はこの段階で芝居が握りまして、
うん、
曹操が起こした義、まあ、これ ずっと僕らと一緒に歩いてきた曹操ですけども。
はい。
この曹氏の天下は、ここで事実上終わります。
ああ、じゃあ曹一族は皆殺しにされた感じ。
一族というか曹操の近い人間たちは殺されまして、うん、皇帝はまだ曹さんなんですけどね。あ、そうかそうか。うん、はいはい、そうですそうです。じゃあその頃呉はどうだったかと言いますと、
うん、
孫権、健康で長生きします。
はい。
長生きするんですが、孫権は孫権で、耄碌しまして、
はい、
後継者問題で揉めるんですよ。
あ、もともと決断力ないもんね。
そうなんです、うん。最初に後継者にしようと思った子が、病気で死んでしまったんで、
うん、
その次どうしようかっていうのを決めかねてるうちに、
うん、
家臣団が、手にお互いの後継者候補を持ち上げて争い出して抗争が起きると、
うん、
で嫌気がさした孫権はもうその後継者候補とは全然違う七男、
うん、
まだ幼い七男を後継者にしましてこの二人の後継者候補を片一方は敗退し自分の息子という立場から落としまして、はい、もう片一方は自殺に追い込みます。これが二級事件と言いまして、
うん、
この事件に巻き込まれて、リクソンのような優秀な重臣まで流罪になったりしまして、呉は大きく弱体化します。
あ
で、後を継いだ幼い七男なんですけども、
うんうん、
孫権が死んだ時にわずか10歳でしたので、後見人が立てられます。
うん
この後見人、諸葛瑾、諸葛亮孔明のお兄さんですけども、その諸葛瑾の息子でした。
お
で、この諸葛恪という、まあ、息子さんですね。諸葛瑾の息子が、呉を切り盛りしていくんですが、
はい、
反発した孫一族の人間にクーデターを起こされまして、
うん、
殺されてしまいます。
ああ、はい。
で、実験者が変わるんですが、
うん、
この実験者、亡くなりまして、
うん、
亡くなった後独裁を弟が引き継ぎます。
うん、
この弟、皇帝を自分の言うことを聞きやすい皇帝に入れ替えまして、
うん、
ところが、この入れ替えた皇帝も、なんかちょっと納得いかなかったでしょうね。
うん、
殺しちゃおうかなと。独裁者、殺しちゃおうかなってするんですが、
はい
殺しちゃおうかなっていうのを先手を取られて皇帝に逆に殺されましてこの段階でようやく呉はちょっと安定します
あそれは孫一族のまま、ね、
そうです孫一族のまま安定します、
うんうんはい、
さあ公平領の変を制した芝居なんですけども、うんうん、義の実権を握りますが大いにも帝にもならず251年に72歳で亡くなります
長生き
その後はですねこれあらすじの中でも出てきました芝氏と芝生という兄弟が受け継ぐんですが、うん、芝氏ですね皇帝を排除しまして、
うん、
違う皇帝に変えます、
うん、
こういうことをしてますと義の重臣たちが芝一族の戦を許すまじということで反乱を起こすんですが、芝氏、この反乱を制圧しに行った際に、もともと自分の病気の手術の跡が悪化して死んでしまいます。で、その後を継いだのが弟芝生でして、反乱鎮圧なので、まあ、手柄を上げまして、
うん、
芝生、さらに皇帝を変えます。
ああ、もうなんかコロコロ変わってるね。
そうです。ね、これはですね、
うん、
芝生もまた、その時の皇帝に殺されかけたので、逆に皇帝を殺して、新しい皇帝を据えます。
うん、
芝生ですね、新王の位を受けます、
うん。
ついに帝になるのかなと思いきや、病気で亡くなりまして、
うん、
息子の芝炎という男が、
うん、
新王を継ぎ、当時の義の皇帝から禅譲という形で譲り受けた帝の位を持って、新という帝国を築きます。そして、この新がですね、呉、
うん、
に攻め込むんですが、先ほど一旦落ち着かせた 後の皇帝が亡くなって次の代になりますと、この次の代の皇帝がまあ暴君でして、逆らう人間を殺したり、目をえぐったり、こう顔の皮を剥いだりっていうひどいことしてたんですけども、この男のいる後を秦が攻め滅ぼし、黄巾の乱から100年余り続いた三国志の時代がついに終わります。
ああ、これが孔明亡くなって
45年後ぐらいですかね。
ああ、すごい。なるほど。
はい、ということで今回は、はい、三国志、まあ、蜀のお話は次回のあらすじで出てきますので、魏、呉、そして秦のお話をしてまいりました。
はい。
本日のネタバレは以上です。
はーい。あ、面白かったです。
はい。エンディングです。今回は、孔明亡き後、魏と呉がどのように、
はい、
またそしてその魏と呉、まあ蜀もそうなんですけども、すべてを飲み込んだ秦がどのように生まれるのかっていうところについて触れていきました。うん、
はい、どちらも内部分裂ではないけど、内側から破滅してった感じする。
うん、内輪もめですね。で、ちなみにこの新しくできた秦という国も、内輪で揉めて、まあ、この後ひどい戦乱の時代を迎えます。ああ、
ずっとそうなんだろうね、中国ね。
ずっとそうなのかもしれないですね。はい。さ、そこでですね、はい、私たちと一緒にこう、三国だがを聞き終え、また三国志を読み終えていただいた皆さんにですね、独領賞のお知らせがございますので、まーちゃんお願いします。
はい。次回のあらすじの後より、ベースというサイトから販売をいたします。4月30日から、まあ、3ヶ月ぐらい、7月31日までの販売にいたします。聞いていただいたリスナーさんのお名前とシリアルナンバーを入れて、ポストカードサイズの読了証をお作りいたします。手数料込みで、大変お手数なんですが500円で販売しようと思っております。ぜひぜひ記念にお買い求めください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、発売後なんですけれども、概要欄の方にリンクをまた貼っておきますので、そちらからアクセスできるようにしておきます。
次回はですね、五色30年と魏から秦までに触れていきます。
はい。
ではまた日曜日にお会いしましょう。